もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
ですね、ちょっと父との関係について、
はい、
昔から悩んでいることがありまして、
はい、
ちょっとそのことについてお話しできればと思っています。
はい。あなたはおいくつですか？
28歳です。
28歳。ご結婚されてます？
いえ。
独身。
はい。
お父様はおいくつ？
60です。
60歳。
はい。
お母様ご健在？
はい。
お母様はおいくつ？
57か8だったと思います。
7か8。
はい。
で、ご兄弟いらっしゃる？
弟が一人おります。
はい。おいくつ？
4つ下なので24。
やっぱり独身。
はい。
はい。皆さんご一緒に住んでらっしゃるの？
いえ、私と弟の方は、
はい。
それぞれ一人暮らしをしております。
はい。一人暮らし。
はい。はい、
で、じゃあ、お父様とお母様はもちろんご一緒でしょうけど、
そうです。
お二人で住まわれてるのね。
はい。
はい。それで、お父様とどういうことをね。
結構昔から学歴とかをすごくこう大事にするような父で、
はい、
ちょっとコンプレックスが強い人だったんですけども、
はい、
まあ、自分と弟もちょっと不登校になったりとか、
はい、
あと、まあ、弟の方も定時制に行ってそこから大学行ったりとか、ちょっといろいろあった感じで、
はい、
私はもう別になんか最近は周りの友人たちとかも優しい人が多いし、
はい、
仕事も恵まれてるので、まあ、特にものすごい不安定になるってこともそこまではないんですけど、
はい、
弟の方はちょっと今うつ病になってて、
はい、
でまあ、自殺未遂とかもしたことがあって、
はい、
で、まあ、なんか先日こう父との還暦祝いとかがあって、
はい、
まあ、そこで、まあ、お祝いは普通がなくやったんですけども、
はい、
弟がうつであることとかはこう内緒で、
はい、
そのただ弟も来てそのお祝いをしてみたいなことをしてて、
はい、
でなんかちょっと会うことがあった時に父となんか感情がどうしても抑えられなくなってしまったことがあって、
はい、
その時に、まあ、弟が今うつで、
はい、
死にそうになっているのに、
はい、
私たちはこうあなたが幸せな老後を過ごすためのものではないし、
うん、
家族とはいえそのあなたが精神的に不安定だったことも知っているけれども、
はい、
人の気持ちを想像することができない人間はやっぱりおかしいと思うということを、まあ、言ってしまって、
はい、
まあ、その時にやっぱり自分、まあ、ある程度距離は取れるようになっていたと思ったんですけど、本当にこう父親への憎しみというか、なんか愛情を持てないというか、なんかそういう気がしてしまって、
うん、
今後こうちょどうやってこの気持ちをなんか処理したらいいのかなとか、
うん、
まあ、ちょっとすごくなんかそういうことに明るい方がやってらっしゃるからと思ってお電話したんですけども。
なるほど、
はい。
これはそうするとお父様自身もなんかうつ的な時があったのかな、
うん、まあちょっとそのマイナス思考がすごくあって、まあ、こう不眠気味だったりとかで、
うん、
多分祖父からちょっとネグレクトじゃないんですけど全然こう面倒を見なかったり、
はい、
あとは父の母祖母の方が、少し過干渉な感じがありました。
そうするとあなたとしては、
はい、
今現在、
はい、
ご自身のことについては例えばお父さんと仲が悪かろうが、
うん、
っていうかお父さんと親しくなかろうが、
うん、
別に問題がないと、
うん、なんか憎しみをなんか愛情を持って接することができないことへの罪悪感みたいなのは ぱりどうしてもあって、
なるほど。
父もその弱い人だからそうなってしまってるっていうのはわかるので、まあ、やってることはひどいなと思うんですけど、それをなんかあえて叩きのめしていい、いいわけもないから、まあどうしたらいいんだろうなっていう。
あなたの話の中で出てきたことは、
はい。
還暦のお祝いで集まった時に弟さんがうつ病であるということを知ったの？
はい、私は前から知っていて、
それで
そ
そ
れ
の自
で、
殺未遂をしたことも
私もは知っていました。
前から知っていたのね。
はい。
でもお父さんは何も知らないまま還暦のお祝いを立派にして、
はい。
それで安穏としていると。
そうですね。
そこであなたとしては、あなたが幸せに過ごすために私たちがいるんじゃないっていう話をお父さんにしたのね。で、これに対してお父さんは何て言ったの？
ふざけるなっていうことと、お前たちはもう俺の人生には関係ないっていうことを言われました。
なるほど。そうすると、
はい。
今日のご質問は何なの？
その父に対して、普段はなるべくその関わらないとか、まあ自分で整理つけるとかして感じないようにしているけれども、その根っこのところでは消せてないのかなっていうふうに思って、そういう気持ちをどう整理していったらいいのかっていう質問です。
なるほど。わかりました。そうすると、今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お父さんの還暦祝いってのは、いつ頃、どのぐらい前にあったんですか？
先月ぐらいで
じゃあ、割とまだその時のやりとりが、
す。
心の中に残ってる感じですか？
そうですね。
で、今のお話聞くと、あなたのそういう心の中の葛藤というか苦しみっていうのは別に今に始まったことじゃなくて、さっきの話で聞くと、もう、もっと小さい頃からというか、あったわけですよね。で、小さい頃であればもっとお父さんの、なんていうのかな、支配力が強いだろうし、で、そういうのをずっと感じてきて、今は自立をしておられるんだ、ということですよね。それで、最後におっしゃっていた、一人しかいないお父さんなんだけど、そういう関係を続けてきて、どうしても憎しみを感じてしまうと。で、普段は感じないようにしてるんだけど、根っこでは消せていないっていうのが、自分といえば、しては嫌なんだということですよね。
そうですね。
これいきなり答えちゃって解決にならないんだけど、そういう、まあ、長い歴史があって、28年で、まあ物心ついた後ですから28年ってことはないんだけど、まあ20年とかそのぐらいいろんな気持ちがあって、で、自分のが成長してきて、精神的にも自立していく中で、長い歴史の中で感じるわけじゃないですか。弟さんのいろんな事件だとか、あなたの大学の話だとか、で、直近で言うと還暦祝いでそういう、なんていうのかな、やりとりがあって、感じないようにしようっていうのは無理ですよ、そりゃ。むしろ認めちゃった方がいいと思いますよ、それに関しては。だ、絶対消せないでしょ、そういう気持ち。
そうですね。
憎しみを感じてしまう。憎しみがいいとは言いませんけど、そういう方向の負の感情が生じるのは当たり前じゃないですか。だから感じないようにしようというよりも、自分がそういうふうに感じるのは当たり前だと思った方がいいと私は思いますよ。だって、あなたはそういう感じを持つの自分で、そりゃそうだと思ってるわけでしょ？無理もないなと思いません？そういう経験と、でもできたらその、ね、お父さん一人しかいないんだから、家族に対してそんな気持ちを持ちたくないっていう、そういう葛藤なんですよね、きっと。
そうですね。
だから、あなたの中になんかあるべき家族像っていうのは、きっと、まあ誰でもあると思うんだけどね。こういう家族でいたらいいな、あったらいいなっていうのがあるんだけど、とてもそれとは違ったあなたの現実があるわけじゃないですか、家族の関係の。 でも現実は現実で変えようがないってあなた自身ももうよく分かってますよね、うん、お父さんは治らないと思ってますって言うんだから、
はい、
だったらそこでこうだったらいいなっていうところにこだわってもしょうがないから、
うん、
こういう感情を持つのもそれはしょうがないけれども、でもそれが現実なんだって受け入れるしかないと思う。
その憎しみを受け入れて、
うん、
憎むっていうことで、
うん、
憎しみにこう囚われている人っていうのはたくさんいるじゃないですか、
はいはい、
私はそうなるのが一番怖いと思っていて、
うん、
それが多分憎んでいるってことを認めるのが恐ろしい理由なんだと思うんですけど、
うん、憎しみが出てきてもしょうがない、まあ、憎しみというからすごい攻撃的な感じになるんだけど、うん、別に憎しみっていうふうに定義しなくてもいいんですよ、
うん、
嫌なこと実際にあるんだし、今でも嫌なこと言われてるわけじゃないですか、
はい、
それは嬉しいわけないんで、
うんうん、
受け入れるってそういうことじゃないんですよ。憎しみにこだわるんじゃなくて、受け入れることで憎しみから解放されるの、
うん、なるほど。
これ自然なことだと思ったらこだわりなくなるじゃないですか、
はい、そうですね。
だって人に殴られたら痛い、
うん、
痛いんだけど、別に反対側の顔出せとは言いませんけど、痛いんだけどもそこにこだわらない。これ痛いのは当たり前だけど、自分はそんなことにこだわらない、
うん、
で普通我々の仕事、弁護士のところに来るのはじゃあどうしたらいいんでしょうっていうもっとリアルな現実世界の話が来るんだけど、
はい、
あなたはそこは自分でやれてるじゃない、
はい、
この大学へ行けと言われて行ったけど嫌だからやめて、働きながらもっと納得できる大学に入って、で仕事も今はすごくやりたいことをやってらっしゃると。
はい、
だから自分で自分の道歩けるんだから、そういう感情を持ってもこれはしょうがないなと、でも自分は自分のやりたいようにやっていくんだと思ったら憎しみにとらわれないで済みますよ。だから縁は切れないんだけど、
はい、
あなた自身はもう自立していて、そういう意味では縁は切ってもいいわけだし、しかもお父さんの方から、まあ、これは悲しい言い方かもしれないけどね、お前たちは俺の人生には関係ないなんて言ってるわけだから、こだわる必要ないじゃない。だからもうお父さんのことを憎めと言ってるわけじゃなくてね、
はい、
じゃあもうそれぞれ価値の基準が違うんだから、それぞれの世界でやっていきましょうと、
はい、
いうふうにもっと楽に考えた方がいいと思うんですよ。
じゃあもうこういう気持ちになっちゃうことはもう当たり前というか、もうしょうがない、
うん、だって自分のことだからそういうふうに聞きたくなるけど、人から同じような話聞いたら、そりゃあそういう気持ちになるよって思いませんか。
まあそうですね、
ごく自然でしょ、
うん、
でそれにこだわってお父さん憎しで毎日それ考えてたら、それはこうなんていうのかな、マイナスだけど、そういう気持ちになること自体は受け入れてしょうがないと。でもそれにこだわらないで自分のその自活できるわけだから、自分のペースで生きていって、
はい、
で弟さんのことも心配してあげればいいじゃないですか。
はい、
でひょっとしたらお父さんもまだ60で元気だけど、年取ってくるとだんだん疲れてくるから、
うん、
どっかで肉親のありがたみが分かってくるかもしれないですよ、
うん、
まあ、今でも感じてるのかもしれないけど、表現はできてないよね、
うん、
でそういう時が来るかもしれない、来ないかもしれないけど、
はい、
そんな風に考えていけばいいんじゃないのかなと思うんですけどね。
わかりました、
うん、
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、
坂井先生のおっしゃる通りなんだけれども、
うん、
今いろいろお話伺っているとすごい頭がいいんだけど、
はい、
それが自分の心に向いてるところがあるので、うん、思考の方向をちょっと変えてみた方がいいか。
うん、でもそれはなんかすごくいい方向に行けそうな気がします。ちょっと
そう、
はい、
そうしといた方が後々の自分のためだよ。はい、
ありがとうございます、
はい
はい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。